の聖書の箇所は第二サムエル記17章1節から14節。旧約聖書第2版をお持ちの方は508ページ、第3版をお持ちの方は554ページです。司会者がお読みいたします。第2サムエル記17章1節から14節。アヒトフェルはさらにアブシャロムに言った。私に1万2000人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し、彼を襲います。ダビデは疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば、彼と一緒にいるすべての民は逃げましょう。私は王だけを撃ち殺します。私はすべての民をあなたのもとに連れ戻します。すべての者が帰ってくるとき、あなたが求めているのはただ一人だけですから、民は皆穏やかになるでしょう。この言葉はアブシャロムとイスラエルの全長老の気に入った。しかしアブシャロムは言った。アルキ人プシャイを呼び出し、彼の言うことも聞いてみよう。プシャイがアブシャロムのところに来ると、アブシャロムは彼に次のように言った。アフィトフェルはこのように言ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もし行けなければ、あなたの意見を述べてみなさい。すると、フシャイはアブシャロムに言った。この度、アフィトフェルの立てた計り事はよくありません。フシャイはさらに言った。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは、ので、子を奪われた恵まのように気が荒くなっています。また、あなたの父上は、戦いに慣れた方ですから、民と一緒には、よう過ごさないでしょう。きっと今、ホラー中、どこか、そんなところに隠れておられましょう。もし、民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者は、アブシャロムに従う民のうちに、撃たれた者が出た、と言うでしょう。そうなると、たとえ、獅子のような心を持つ力ある者でも、気がくじけます。全イスラエルは、あなたの父上が勇士であり、彼に従う者が力あるものであるのを知っています。私の計り事はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで、海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。我々は彼を見つけ出し、その場で彼を攻め、梅雨が地面に降りるように彼を襲い、彼ら共にいるすべての兵士たちを一人も生かしておかないのです。もし彼がさらにどこかの町に入るなら、全イスラエルでその町に砂をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。アブシャロムとイスラエルの民は皆言った。アルキ人フシャイの計り事はアヒトフェルの計り事よりも良い。これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであった。神の不思議な助けと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今招かれてここに座ることが許されました。かつて、あなたを知らずひたすらに滅びの道を歩んでいた罪人でありましたけれども、あなたが私たちを探し出してください。あなたに逆らうものでありながら、あなたは愛し続け、あなたご自身が私たちの罪の身代わりとなって十字架で裁きを受けない、三日目によみがえり、永遠の命の約束を与えてくださったことを感謝いたします。今その恵みを覚えつつ、またあなたの御言葉を主体求めたいと思います。あなたご自身が豊かにお語りくださいますように、主イエスキリストの宮によってお祈りをいたします。アーメン。今日からまたしばらく第2サムエル記に戻りまして、見てまいります。前回16章のところまで行ったところで時間が経ちましたので、一体今日の箇所はどんな背景であるのか、もう忘れてらっしゃると思います。で、今日の箇所はその背景、今までの流れがわからないと、一体この場面はどういうことなのか、分かりにくいところですので、少しあらすじを振り返ってまいります。今日の箇所の背景にはダビデとその息子アブシャロムの戦いがあります。で、アブシャロムは自分こそイスラエルの次の王様になるのだと名乗り出まして、兵を率いて、宮殿がありますエルサレムを目指しました。で、これを聞いた父であるダビデは、大急ぎでエルサレムを脱出いたします。しかし今勢いに乗っているのはアブシャロムの方で、ダビデは、まるでこの下り坂を転げ落ちるように力を失っている状態ですから、ダビデの部下たちは次々とアブシャロムの側に寝返っていきます。で、その中で最も重要な人物と思われていた、かつてアブシャロムの右腕として活躍していた、ダビデの右腕として活躍したアヒトフェルという人がいましたけれども、そのアヒトフェルがアブシャロムの側に寝返ってしまいました。ダビデは非常に大きな痛手を受けるわけです。で、なぜ痛手であったかといいますと、アヒトフェルはダビデのすべてのことを知っているんです。今で言えば、なんて言うんでしょうね、アメリカの政府で言えば CIA の長官のようなものでしょうか。すべての情報や秘密、すべてのことを知っていた人であります。その人が敵に寝返ったわけですから、もうこれはダビデは手足をもがれたかのような状態になります。ダビデはこのアヒトフェルが敵に寝返ったというのを聞いて、オリーブ山の坂道を登り、泣きながら登っていきます。おそらくもうこれでもう自分はダメかもしれないと絶望したのではないかと思います。そんなふうにしてオリーブ山を登っていったときに、思いがけなくそこにダビデの友であったフシャイという人が現れました。ダビデはこのフシャイが、自分はもう落ち目で殺されるかもしれないという状態なのに、フシャイがなおダビデを慕って会いに来たということで本当にこう喜ぶんですけれども、でもフシャイ、お前はもう自分と一緒にいてももう先はないから、あなたは帰りなさいと最初は勧めるのですが、フシャイはいえいえ、私はもう最後まであなたに仕えますというわけです。それでダビデはこのフシャイに最後の望みをかけることにいたしました。あなたはエルサレムに戻って アブシャロムのしもべとなりなさいというのです。そして、やがてこの敵に寝返ったアヒトフェルはダビデのために非常に手ごわい作戦を立ててくるだろうから、その時あなたはその作戦を打ち壊しなさいという、まあ、そういうあの使命を受けて、フシャイはエルサレムに戻りました。今日の登場人物の誰がダビデの味方で、誰がダビデの敵であるのか、まあ、あのカタカナの名前が出てきますので混乱すると思いますので、あの手法を開いて、あの右側にアウトラインがあって、その一番上の方にあの分かるようにダビデの友フシャイ、そしてアブシャロムの部下アヒトフェル、まあ、このいうあの敵と味方の関係であることをあの思い出しながら読んでいきたいと思います。さてこのフシャイでありますが、これは大変な立場に置かれることになりました。ダビデに仕えるということはあの今までと同じなのですが、今度は、父ダビデを殺そうとしているアブシャロムにも仕えなければならないという立場に置かれました。まあ、味方と敵と両方に仕えるという立場です。そんなことができるんだろうかと思います。で、アブシャロムもこのフシャイがダビデの友であることはよく知っております。当然のことですが、フシャイがこのアブシャロムのところに行ってあなたに仕えますと言ったとしても、そんな簡単に信じるわけはありません。ダビデのスパイではないかと疑うのは当然であります。で、そのあたりの やり取りはあの16章のあたりにあの出てくるのですけれども、あのとにかくフシャイはあなたにお使い、あなたのしもべになりますと言って、一旦はあのこのアブシャロムの信用をある程度は得るんですが、アブシャロムはでもそのフシャイの言葉を全面的に信じたわけではありません。本当にダビデのスパイではないのか、本当に自分の味方になろうとしているのか、それを試そうと機会を狙っていました。それが今日の場面となります。アブシャルムは今エルサレムの宮殿に入りました。イスラエルの王となるためには、あとはこのダビデを殺せば終わりです。ではどうやってダビデを殺すか、その作戦会議が開かれました。まずはアブシャルムはこのアヒトフェルを呼び出しまして、アヒトフェルの作戦がどんな作戦であるか、その提案を聞くことにいたします。で、あのいろいろアヒトフェルはこの17章の1節からあの3節まで言っているんですが、まとめますと3つのことを言っています。1つ目、ダビデは疲れて弱っている。2つ目、ダビデを倒すためには1万2000人の兵力があれば十分である。3つ目、アブシャロムあなたはその作戦の指揮を取る必要はない、あなたはここに残っていて、私このアヒトフェルがその作戦の指揮を取りますから、あなたはここにいなさい、まあ、そういう提案をいたします。まあ、一言で言いますと、ダビデは弱っているから簡単に殺すことができる、いや殺すことはそれほど難しいことではないという立場から作戦を立てました。で、この作戦を聞きましたアブシャロムとその、まあ、閣僚ですね、大臣たちは、うん、これは素晴らしい、まあ、これでいいんじゃないか、十分ではないかとあの考えました。まあ、そこで終わればその次はなかったのですが、ところがアブシャロムはこのアルキジンフシャイという先ほどのダビデの友を、この作戦会議に呼び出しまして、フシャイにも意見を述べるように 求めました。なぜわざわざフシャイを呼び出すのか。もうアヒトフェルの作戦で十分であったはずなのにわざわざ呼ぶ、これは、理由があるわけで、先ほど触れたようにフシャイが本当にダビデのスパイではない、アブシャルムの側に居ついたのだということを確かめる、その忠誠心を試すための絶好のチャンスだったからであります。でもフシャイにしてみれば大変なところに立たされてしまいました。自分がこれからどう答えるかで、自分が生き延びるのか、それとも殺されてしまうのか、決まってしまいます。ではフシャイはどう答えたのでしょうか。先ほどのアヒトフェルの作戦と比べていきます。アヒトフェルは、3つのポイントで述べましたので、その3つのポイントごとに比較していきます。まず1つ目、アヒトフェルはダビデは疲れて弱っていると言いましたが、しかしフシャイは逆であります。いやいや、ダビデは子供を奪われたメグマのように気が荒くなっているから、もう何をしでかすかわからない、十分に注意する必要があると警告いたします。2つ目、アヒトフェルはダビデを倒すためには1万2000人を集めれば十分だと言いましたが、一方フシャイは、いや、それでは全く足りない、ダビデを倒すためにはもう全イスラエルの兵力をまるでこの砂の数のように集めなければならないのだ、全兵力を集めてかからないと倒すことは無理だろうという、そういう提案であります。そして3つ目、アヒトフェルはこの作戦の指揮を取るのはアブシャロムではない、あなたが出なくてもよい、アヒトフェルが自分で出てくる、行くだけで十分であろうという提案でありました。しかしこのフシャイの方は、いや、それではいけない、アブシャロムさん、あなた自身が戦いに出るべきであると言います。こうやってみるとアヒトフェルの提案とフシャイの提案は全く正反対の立場から語っていることがわかります。アヒトフェルは、いや、ダビデはもう弱っているから、それほど努力しなくても簡単に打ち取れるだろうという立場ですが、フシャイの方は、いや、もう確かにダビデは追い込まれてはいるけれども、決して侮ってはいけない、ダビデはかなり強い人であり、またその部下たちも非常に有志たちが揃っているから、もう十分に注意する必要があると強調いたします。さて、この2つの提案、今の時代であれば、こういうのを、なんていうんでしょうね、オリンピックの競技場の、計画についてもいろいろありましたけれども、コンペというんでしょうか、いろんな案を出させて、どの案が一番優れているかを審査して、選ぶという、そういうやり方ですね。それで、じゃあ、どちらが選ばれたのか。その結論が14節に書かれています。アルキ人フシャイの計りごとはアヒトフェルの計りごとよりも良い。先ほどはアヒトフェルの作戦だけを聞いていたときは、いや、これで十分じゃないかとみんな思っていたのですが、フシャイの提案を聞いたら、いや、もうアヒトフェルの方は全然ダメ、フシャイの方が非常に素晴らしいという意外な結果になってしまいました。なぜアヒトフェルの作戦がダメだったのか、なぜフシャイの作戦が採用されるのか、アヒトフェルの作戦のどこかにまずさがあったとは思われないです。というのは、 先ほども言ったようにアヒトフェルはダビデのすべてを知り尽くしているんです。ダビデのどこが弱いか全部分かっていて、まあ、16章の後半のところでももうあのダビデの弱点を襲うような作戦を立てて成功しているんです。ですからおそらくアヒトフェルの作戦で十分ダビデを倒すことができたはずなんです。それなのになぜフシャイの作戦が選ばれるのでしょうか。このことはアブシャロムの真理っていうんでしょうか、アブシャロムが抱えていた不安と関係しております。アブシャロムは父ダビデをずっと憎んでいました。父を殺してイスラエルの王座を狙うためにいろんなことをしてきました。ずあの時間をかけて何年も時間をかけてイスラエルの人々の心を盗み、人々の心がダビデから離れてその代わり自分の方にこう向かってくるよ、自分を支持するようにとずっとこう偽りの情報を流し続けてきました、まあ、今でいう情報操作ということですね。あの嘘であったとしてもそれをずっと語り続ければ人々は真実に思うというそういう心理があるんだそうですけれども、アブシャルムはそれをやったんです。でそれをやってここまで上り詰めて成功まであともう一歩というところまでやってきました。全てがうまくいったかのように見えるのですが、ただ一つだけ気がかりなことが残っております。何が気がかりかと言いますと、イスラエルの王様を決めるのは誰かなんです。人の力で、あるいは選挙とか自分がなりたいからとか言って力ずくで決めるものではなかったのです。もともとイスラエルの王様は神様が指名した人がなるんです。神様の指名がなければいくら自分がなりたいと思ってもなることができない。もし神様から指名がないままにイスラエルの王となろうとするならば、そのものに神様の正義、正しさがないんです。アブシャロムはそのことを知っています。なのでなんとか口実を作って、まるで自分が神様の指示を得たかのようにいろんなことを演出してきてはいるんですけれども、やっぱり嘘は嘘なんです。そのことが気がかりであります。今アブシャロムが父ダビデを殺して自分が王様だと言ったとして、果たして人々はそれで納得するかどうかです。もしかしてまあ、多くのイスラエルの人たちはアブシャロムを支持するかもしれませんが、でも中にはこのアブシャロムのやり方に対してあなたは違うのではないか、あなたは神様の指名を受けていない、あなたはイスラエルの王ではないと言って反乱を起こす人が出るかもしれない。どうしてもその不安が拭えません。そのことを考えると、じゃあ二人の立てた作戦はどうであったか。アヒトフェルはダビデさえ殺せば、他の民たちはもう不平不満は言わないだろう、納得するだろうという楽観的な提案をいたしました。しかし、フシャイの作戦は違います。いや、ダビデを殺しただけではおそらくダメだ。全部民たちも、いや町全体も徹底的に襲ってその人たちを潰さなきゃいけないのだという提案をいたします。でこれがアブシャロムの抱いていた不安と見事に合致いたしまして、 夫妻の提案が採用されたわけであります。夫妻はこのアブシャロムの前で厳しい、まあ、忠実度試験というんでしょうか、お前は本当に自分の味方なのかどうかという、まあ、その試験に見事合格いたしました。しかし皆さん、この夫妻の提案を読んで疑問に思ったはずであります。喜んでいられない、見事合格しましたと喜べるような話じゃない。夫妻はダビデの友であります。ダビデに仕えております。そしてダビデに仕えながら同時にアブシャルムにも仕え、しもべとなるという役割をダビデから、まあ、命じられてきました。まあ、難しいだろうなとは思いますが、でも、まあ、ダビデの命令だからそうするんだろうなと思っていました。ところが、フシャイが語った作戦はどうでしょうか。アヒトフェルが提案した作戦よりも、もっと徹底的にダビデを殺す、ダビデを支持する人々は全員殺すんだという、そういう恐ろしい作戦に読めてしまうんです。ダビデの友じゃないですか。それなのになんでこんな提案をするんだろう。むしろダビデが危なくないように、なんとなくこうもっと違う柔らかな作戦を提案するはずだったんじゃないかと思ったのですが、アヒトフェルの作戦よりもっとひどい作戦を彼は提案する。一体どうしたんだろう、これはどういう意味だ。多分皆さんはこの箇所を読んで混乱するはずです。まあ、すぐに思い浮かぶのは、いや、フシャイはやっぱり怖くなったんじゃないか。ここでダビデを少しでも守るような作戦をこう言ってしまえば、もう自分は殺されてしまう。やっぱりお前スパイだろうと疑われて殺されてしまう。もうそんなことは嫌だから、もうこの際、ダビデさん、申し訳ない。自分はここで生き延びるためにあなたを裏切ります。あなたを裏切ってアブシャロムの有利になるような、そういう作戦をここで提案をいたしますということなのでしょうか。あるいは、まあ、このピンチを切り抜けるために一応こういうふうにアブシャロムの気に入るような作戦を立てて、後からいやいや、あの時はもう怖かったのでああ言いましたが、ダビデさん、私はやっぱりあなたの友ですというふうにコロコロとその、相手によって立場を変えていく、カメレオンのような人だったのでしょうか。フシャイはそんな人ではありません。ダビデに仕え、同時にアブシャロムにもしもべとして仕えていく、いや何よりもどんな時でも、たとえ自分が殺されるような場面であったとしても、神様の前では一言も間違ったことは語ってはならないと決心していた人であります。自分の命が惜しくなったので、こう言っているのじゃない。いや、もう、このフシャイは最初から自分の命どうなるかわからない。死ぬかもしれないという覚悟を持ってアブシャロムの前に立っている人です。いい加減に出任せに行ったのじゃない、ダビデを裏切ったのではない。じゃあこれはどういうことか、フシャイは一体何を言ってたんだろうか、そのことを次に見てまいります。それはどうやって分かっていくかというと、アヒトフェルの言葉と比べれば違いが歴然と分かっています。アヒトフェルは何と言ったか。一節を読みます。私に12,000人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し、二節に行きます。彼を襲います。そしてこの二節に、 の後半ですけれども、私は王だけを撃ち殺しますとあります。このアヒトフェルは誰を殺すのか相手の名前と立場をはっきりと語っていますね。イスラエルの王であるダビデを殺すのだとはっきりと名指しで相手を示しています。これがアヒトフェルの語り方です。いや当たり前でしょう。だって今このアブシャルムの作戦会議はまさにこのダビデを殺すためにどうするかという話ですから、アヒトフェルがこう言ったのは当然だろうと思うでしょう。まあ、アヒトフェルはそのように思って名指しで相手を言っております。イスラエルの王ダビデ。じゃあもう一方のフシャイはどうであったか。8節から10節を見ていただきたいのですが、ダビデという言葉は一言もありません。王という言葉も一言もないのです。その代わり何と言っているか、あなたの父上って言っているんです。あなたの父上という言葉を3回繰り返しているんです。明らかにフシャイの言い 方と先ほど あのアヒトフェルの言い方、ま、あの違います。で意識してこれを避け、あのダビデとか王様という言葉を避けています。この違いがなぜあるのか、まずそこをあのその違いがあるということをまず覚えていただいて、次にじゃああのフシャイはその先のところでもあの特徴ある言い方をしておりますので、あの例えば12節を見ましょう。我々は彼を見つけ次第その場で彼を責め、露が地面に降りるように彼を襲い、彼や共にいるすべての兵士たちを一人も生かしておかないのです。でここで彼って言ってますね。であの日本語で彼って訳してますけれども、あの元々の原語を読んでもこれは彼なんです。ダビデと言ってない、王様と言っていない、彼なんです。じゃあ彼って誰のこと。もちろん前後の流れを見たらこれはダビデのことでしょうと皆さんは思うでしょう。いや実際にアブシャルムとその大臣たちはこの彼というのはダビデのことだと受け止めました。でも別にその彼ですからダビデであるとは限らないんです。別の人を指す言葉であってもいいんです。ダビデを裏切らず、ダビデに仕える、そしてアブシャロムにも仕えるため、いや何よりも神様の前で忠実な信仰者としてこのフシャイは歩もうとしているときに、命を懸けて彼は語っている言葉、そのときフシャイは彼と言います。まるでフシャイはこの彼というのはダビデではないと言いたいんです。別の人を指すかのように語っているんです。ダビデと名指ししません。イスラエルの王と名指ししません。そしてまた肝心のところで彼と言ってダビデを避けるように、ダビデを これはダビデのことだとはあのならないように、わざとそこを避けるようにこの彼という言葉を使うんです。こういうのを聞いて皆さんどう思いますか。ずるいと言いますか、あるいはこういうのをトリックであると笑うでしょうか。非難するのは簡単です。フシャイはなんてずるい言い方をしたんだ、紛らわしい言い方をして、そういうのは良くない、もっとはっきり言うべきであると言うでしょうか。命をかけずに 安全なところに立って武者への言葉をいいとか悪いとか評価するのは簡単です。しかし武者は命を懸けているんです。いや、命を懸けるというのと同時にやっぱり武者は使命を担っております。ダビデに仕えるとともにアブシャロムにも仕えるのだというダビデの命令を受けています。ダビデも主人ですが、アブシャロムも主人です。で、しもべはこの主人のために最大限の良いと思われ、神様の前に神の目にかなう良いと思われる助言をするのがしもべの役割です。なぜじゃあフシャイはこんな言い方をするのか。ただ単に命が惜しいから紛らわしい言い方をしたというのではないんです。自分の命を守るためにこう言ってんじゃない。実はフシャイはアブシャロムのために言ってるんです。父を殺そうとするアブシャロムを救いたいんです。なぜこの言い方がアブシャロムを救うその方向に導く言葉なのか。フシャイはダビデと言わず、イスラエルの王とも言わず、ただ父上とだけ言いました。あなたの父上とだけ言いました。また彼という言い方をして、まあ、なんとなく紛らわしい言い方をいたしましたが、すべて理由があるんです。ダビデは神様の油注ぎを受けて正式に、まあ、あの神様から指名を受けたイスラエルの王様であります。この神様から油注ぎを受けたイスラエルの王様、これがどれほど大切な立場であったのか。ダビデ自身がかつて若かった時、そのことを示された事件がありました。ダビデはかつて自分の上司であり、またその時のイスラエルの王様であったサウルから命を狙われて逃げておりました。ごくわずかの部下を引き連れてあちこちの洞穴に隠れ住んで逃げ回っていた時代がありました。その時、まあ本当に不思議なことですけれども、ダビデとその部下が隠れていた洞穴にサウルが一人で入ってきた時がありました。まさかそこにダビデがいるなんて全く気がつかない。で、ダビデはとその部下たちはこれはチャンスだと思いました。もうこの今このチャンスを逃す手はない。もう一気にここでサウルを殺しましょうと部下を提案をするのですが、もちろんダビデは心を動いたんです。よし、ここでサウルを殺そうと思う時がありましたが、しかしその時ダビデはやっぱり考えさせられました。サウルは神様から油注がれて王様となった人なんです。どんなに自分にひどいことをしようと自分を殺そうとしたとしても、そしてもう王様として本当にふさわしい資格があるのかどうか、やっていることを見たらもうめちゃくちゃなことをやっている人に見えるのですが、しかし神様から選ばれた人であるということは変わらないです。そういう神様が油を注いだ方を自分の手で殺すことは絶対にしちゃいけないのだ。それでその流行る部下を抑えて、いやダメだ、あなたをここは殺しちゃいけないの、この人は油注がれた王様だと言って止めたんです。そういう事件があったんです。それほどイスラエルの王様というのはやっぱり大変な立場だ。フシャイが考えているのはこのことであります。神様が油を注いだダビデ、アブシャロムがその王様を殺すような作戦を しもべとして提案してはならないんです。もしアヒトフェルのように、いや、あの王様、神様が選んだのか、そんなことは何にも関係ない、殺すんだというような提案をもししてアブシャロムがそれに乗ったら、アブシャロムが大きな罪を犯してしまうんです。だからフシャリ、そうならないように慎重に言葉を選んで、ダビデとか王という言葉は使わないで、ただあなたは父上を殺そうとしているんですねという、そういう話に持っていこうとするんです。またその後、彼という言葉を使って何かダビデ以外の人を指すかのような言葉を使うんです。その同じ理由であります。フシャイはこの彼というのは、いや、ダビデのことではないんです。これは神様に敵対するものであるならば、このように徹底的に攻めていく、それはあり得ることだ。アブシャロムさん、あなたがすべきことはこのことなんだというんです。もしこのようにしていったならば、あなたは罪を犯すことはない、あなたは救われる可能性がある。なぜフシャイがこのような回りくどい言い方をするのか、すべてこのアブシャロムを救うためであります。イスラエルの王を殺して油注がれた方を殺すならば大変な罪だ、絶対にあなたはそうなってはならない、あなたはその罪を犯してはならないのだ。そのような信仰に立ってフシャイはアブシャロムの救いのためにこの作戦を提案しました。このフシャイの信仰を通して神様が働いていかれます。私たちは、まあ、アブシャロムのように父を殺して王様になるというような、そういう極端なことは考えなかったかもしれません、知りませんけれども、やっていることはそれとほとんど変わらない。自分の思った計画を推し進めるために何でもやるんだ、もう少しぐらい人を騙したっていいんだ、少しぐらい言うべきことを言わなくてもいいんだ、ちょっとごまかしてもいいんだ、とにかくそうやって自分に有利になるようにと物事を運んで、よし、自分の思っていた通りになってきたぞという、なんかそこで喜ぶような私たちです。でも本当にそれでいいのか、自分の考えてきた目標に一歩一歩近づくという達成感はあるのですが、一方では不安も抱えています。自分は人を騙している、自分には何かどっか嘘がある、どっか完全じゃない、穴が開いている、ここを何か穴が開いて、こう糸でその穴を塞いだけれども、いつそれが破れてしまうかという不安をいつも抱えています。それが人間です。人間の罪です。私たちは一体何を見ながら歩んでいくんでしょうか。この世で褒め生やされるのは、力であなたは上に登っていきなさいという言い方です。努力してもっと頑張って、もっとあなたはベストを尽くすべきだという、そういう言い方をされて、もう無理に無理を重ねて上を目指していく生き方が正しいとされます。でもそれはやっぱりどっか無理があります。誰かを蹴落とさなきゃいけない。誰かを憎まなきゃいけない。自分の力に頼り、誰かを殺していかなければ、私たちはこの世の王にはなれないんです。それはアブシャロムの生き方そのものであります。 でもそれでいいんでしょうか。神様はそのことを心配しました。プシャイをこの難しい立場に神様を送って、なんとかアブシャロムを救おうとされました。私たちも同じです。私たちは誰かを殺そうと一生懸命嘘を突き通して歩んでいたものでしたが、神様は私たちの周りにその聖書の御言葉を語る人を与えてくださって、あなたの生き方はそれでいいのか、あなたはどこを見るべきなのか、あなたは結局神様の独り子を十字架で殺したのではないか、そうやって自分がこの世の王様となろうとしていたのではないかということを教えて、こんな罪あるものをもし神様は顧みてくださって、プシャイのような人を与えてくださって、神様の救いに預かるようにと私たちを顧みてください。私たちのすべきことは何でしょうか。なお自分の力により頼むことでしょうか。でもそれは嘘偽りでしかない。いつかは破けてしまいますけれども、神様が私たちを十字架のところに集めてくださって、あなたは私を十字架につけました、それでよかったのです、あなたは自分のやったことをそのまま神様に告白しなさい、その時あなたは偽りから真理に移されるのです。そのようにして私たちは救いに預かりました。神様の不思議な助けです。こんなものは放っておけ、滅びるままにしておけと言われても不思議じゃなかった私たちを神様が助けてください。こんな難しい不斜意の立場にあったとしても、なお神様は私たちを見捨てようとしない。私たちが今ここに生かされているのは、このような神様の恵みの中にあったことを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、プシャイはダビデから使命を受けて、あなたはダビデに仕えるとともに敵であるアブシャロムにも仕えなさいという大変な使命を帯びて使わされていきました。アブシャロムが罪を犯さないように、救われるようにとギリギリの中でプシャイは命を懸けながら言葉を慎重に選んで語りました。私たちは命を捨ててまで御言葉、救いの御言葉を語ってくださったイエス様の救いに今預かりましたけれども、その恵みがどれほどの犠牲の上で与えられていたものであるのか、どれほどのギリギリの中で語られていたものであるのか、私たちは簡単に、ああこれは神様の恵みです、救いの御言葉ですと喜んでいたけれど、どれほどの苦しみと悩みと悲しみの中から語られていたのか、もう一度その救いの重さを覚えます。どうか主よ、ここに座っておられます一人一人を顧みてください。その救いの恵みの 重さを味わうときに、どれほどあなたが私たちを憐れんでくださり、愛してくださっていたのか、そのことを触れて感謝したいと思います。どうか主がお一人一人を励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉をお祈りいたします。